はい、タイガースキャスト千年の会でございます。いつものメンバーお願いします。まずはワイノさんです。
おはこんばんちは、稲葉です。よろしくお願いします。
お願いします。あれ今日ちょっと声小さいですね。
あ、そうですか。ちょっとね
環境変えました。
いや一緒なんですけど、
はい、
ちょっとねガールズトークが横で行われてまして。
ああ、すいませんそんな中、は
い、
すいません。
いえいえ本当に、いやそっちの方が後で決まったんです。
ああそうなんです。
いろいろありましてね。
すいませんね、ゴールデンウィークですからね世間はね。
うん、はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、そしてゼロさんちゃんですよ。
よろしくお願いします。
いやー先週はちょっとバタバタねして3人が出れない
。最初の方ちょっとね先週の方聞かせていただきましたけど、決して仲が悪くなってないというのを主張するがために皆さん一生懸命になられていて、
はい、そうそう、いやでもね俺らのせいなんです。いやそうそうそう、トラブルもう言っちゃ、まあ、言っちゃまずいのかな。そうそうそう、言っちゃ悪いんですかね、これダメなのかな。やっぱりみんな気遣ってくれてね、
うん、
理由を言わなかったんですけど、
そう
なんです。まあまあまあ、うん、そのねあの休んだ理由まではまあまあさておき、
いいですか、まあ、言ってもいいのかなと思って、うん。
いやいや、僕の場合はもう、僕の場合はっていうのと、セネさんの場合はっていうのと、それぞれ違うん
だよね。違うんだよ。
うん。僕の場合はもう体調不良っていう、ただ一つ
の。そうそうそう。
もう頭が痛くて。
で最初体調不良ですって言って、俺、いや、全然気にしないでください。いいですよ、いいですよ、つって。うん、もう最悪、ゼロさんちゃんと二人でやったろうかな、思ったら。もう言っちゃいますけど、そのいいですよって言った5分後に、ばあちゃんが亡くなったんですよ、僕。びっくりでしょ、これ。これびっくりよ。おばから電話が来て、やべえっつって。で、もうテンパってるけど、おばが。じゃあ俺段取りするわっつって、ばーっつって、いろんな人に電話せないかんわけじゃないですか。で、行って、病院に。で、鍼灸師さんが、そのグループに投げてね、みんなが、もう、緊急でやっていただいて、ありがとうございました、本当に。もうだってあれ何、8時半とかでしたよね、あれね、確か。
うん、
超直前だったのに。すみません、ありがとうございます。無事に終わりましたので。
はい、うん、一回飛ばそうか。
あ、そうか、うん、そうね、これタイガースキャストでしたね。じゃあよろしくお願いします、
はい、お願いします。
お願いします。
さあ、だ先週 D ジョブさんも出ていただいたから今週はもう声かけてないんですけども、
はい、
D ジョブさんもスッとね、
うん、
こう鍼灸師さんとかの間に入ってましたよね。
うん、
早くチャップル会もやっても面白そうですけども、
うん、
はい、じゃあタイガースの話していきましょうか。
はーい、
はい、
いつから、いつから、
はい、4月の27日火曜日から、ドラゴンズ戦バンテリンドームですね。今年からバンテリン、
バンテリン、
バンテリン、
よ引っかかるやつだこれね。 YouTube で流せないですねこれはね。
いやいや大丈夫でしょ。
今のところだ
け。バンテリン喜ぶやろ。バンテリン喜ぶやろ今
日。ね。まず第1回戦が、中日の方が大野ですね。大野、阪神はもうエースの西ということで。じゃあ戦況の方いきますけど、中日が投手戦を制した。中日は0対1で迎えた6回裏。強打が儀比を放ち同点とする。続く7回には一死一二塁から木下の敵地打で飛び出し時、タイムリーが飛び出し勝ち越しに成功。投げては先発大野が8回2安打1失点の快投で今季初勝利。敗れた阪神は打線が3安打1得点と振るわなかった。2対1です。
最初、ね、はい、佐藤がホームラン打って、
はい、
行ったかな思ったんですけどね、勝ったかなとそのまま行くかな、
ね、これもね、
そうそう、いつものね、ペースで、
まあ、早いのよ、試合が、
はい、もう
ポンポンポンポン、
うん、まだ8時みたいな感じでしたもんね、なんかその、
そうそうそう、
次回9回で、うん、しかも5時45分からですもんね、ちょっと早く始まってる。
ああ、
うん、
そうね、今年の特徴ですね。
でもこの大野も余計打てないかもしれないけど、このなんつうの、名古屋ドームになると、あ、名古屋ドーム、バンテリン、バンテリンの、バンテリンドームになると、もう急に打てなくなるの、これ、なんなの、これ。
これはね、まあ、言ってらっしゃるのは、まあ、マウンドがちょっと高いとか、あと球場が広いから、力が入っちゃうとかね、そうね、そういう話を、ね、
何年言ってんねん、それ。
そうです。だから、ね 名古屋とバーンブーンドームのあとは、ドームのあと東京ドームとか横浜スタジアム行くとホームランが出やすいってよく言うっていうね。
ああ狭く感じるってこと？
そうだね。
まあ、狭いんだけどね。
不思議な感じで。
でもそれでも佐藤は。
そのバンテリンの広さを
戻いやもういいわもう
3人
一通り一巡したからいいけどもうありがとう
ありがとう
広さをねものともしないこう完璧なホームランだ
ったね完璧でしたね
本当嫉妬すると怖いよ佐藤、
これで何ですか新人の4月の最多タイとか最多とかなんかそんな感じ
最多タイですね村田が2003年にあの横浜の村田巨人にね行って今巨人のコーチですかね村田あの村田が7本4月にカットバスターズの並んだというところですね
ああそれだけだったね本当
もっと下がというかなことあるな
木下が調子いいみたいでねなんかこんないい選手だったんだなっていうかなんか全然パッとしないような感じなイメージだったんですけど
去年ぐらいから ね出始めて、それこそ
社会人上がり、
ね、そうそうそう肩はね、今一番セリーグで何でしたっけ盗塁率高いのは木下です ね。
そう
でまあ、小林と梅野が良くないんですね今年あんまり。うん。ちょっとそうまあ梅野の場合ちょっと走られてないっていうのもあるかもしれない。まあ。
いやハイライト覚えてないもんこれ佐藤のホームランしか
まあヒットもバンバンですね、
とにかく2ストライクにするまでがすごい早いから大野がなんか球数も全然投げてないですもんね1回もねしか大野は8回あでも115球投げてるの最初の方は全然球数投げてないなって感じで点取られる
西も、まあ、西の時はあんま打ってくれてないのか、
まあ、エースが相手なんでね西の時は大体エースといえば足の頭なんでそれこそね、この日は菅野が投げたりするじゃないですか菅野というか違うか、
この日はあのヤクルトと巨人がバカ試合やってる日です
そうああの日か
あー外人さんがアキレス切れちゃった
やつ、ね、そうそうそう出てきて、はい、
いいやつ
素晴らしい話あんな同情誘う選手おらんよなって年齢も若くないし、まあ、まあね惜しいというかあと、まあ、抑えのマルティネスがねあんまり制球が良くないから、
はいはい、あそうなのね
そうなんですよねだから糸原が先頭バッターだったかなこの時あそこで糸原はねフルカウントまで持っていったけど最後のボールが良かったんねあのボールはちょっとボール判定されたらまた流れ変わったかなって気がしたんだけど、
まあ、近本糸原問題本当糸原がね、調子いいから今近本とかも全然上がってこないからね、その近本が塁出ると糸原が打たないんですよ。そして
送らない
ですか、ね、ランナーいるとね、ランナーいるとダメなんだよ糸原ね、まあ、1、3塁になったりするんですけどね、たまにエンドラン決まったりするんですけど、まあまあまあ何もできなかったですねこの試合はね。そのマルティネスって先週ちゃんまつさんが言ってたその行方不明になった方じゃないマルティネス行方不明になるって結局帰ってきたんですか。キャッチャーのマルティネスなんでしょ。マルティネス
そこまで情報は知れてないですけど、ないってことは書いてないです
よ。あれが怖くてここアワロとかにぶん殴られるんじゃないですか多分。嫌になっちゃったんです。まあそんなとこですね。次の試合行きましょうか。
そうですね、まあ、ちょっとこれあと引っかかるのはあのショート問題でいくとこの日はあの山本だったんですよね。あの左なんて
左だからね、
まあ、こうなってくると、まあ、中野をどうするのよ問題がね。
中野が東京ドームでちょっと、ね、止まっちゃったんですもんね、 それでちょっとリフレッシュ。
そうですね。はい。まあ、ここはいいっすか。
いいですか。
じゃあ、景気よく、翌日。
はい。
はい。4月28日水曜日、同じくバッテリンドームで中日戦、ピッチャーはですね、勝つのですね、中日勝つの、阪神は青柳、ドームだったら雨も関係ないということでね、水曜日、ですね、選評が、中日は2回裏、木下と根尾の連続タイムリーで2点を先制、1点差に迫られた8回には、代打福田のソロとビシエドのスリーランが飛び出し試合を決めた。投げては先発勝野が7回途中無失点の好投で今季3勝目、敗れた阪神は打線が8安打で1得点とつながりを欠いたということです。
フライアウトが途中めっちゃ多かったんですよ確か。
そうですね、8連続ぐらい確か
でしたよね。
で2回ね、この日は、ショート木浪で始めて、まあ、今日ショート以外はもうずっと同じメンバーです。
打順も一緒、
一緒ですね、もうずっと一緒ですね。阪神は7番まで梅野 で8番ショートを誰にするか。うん、まあ、青柳もねここで打たれた以外は良かったんですよね。
そうだね、
これアウトも取ってたし全体的に良かったんですけど、あそこだけね木下に投じたのと、まあ、ネオがねできてるところがちょっと敵チームながらちょっとウキウキするかなっていう。
まあまあまあね、もっと嫌になってくるでしょう ね。
ショートが調子悪いんだったらもうショートで使ってくれないかなとかね。強打も中途半端ですけどね。
8回のチャンスで1点しか取れなかったんでね、はい、サンズがゲッツーになっちゃったとこがね、だサンズがもうねえ、うん、この3連戦全然元気ないでしょ、うん、ドームが苦手だって、ね、うん、でも東京ドームでは打ったんですけどね、うん、まあ、ちょっとここはまあサンズでね、トモロックも言ってましたけどサンズで助けられた試合いっぱいあるんでね、あそこで、うん、あそこででもまあポンポンって取っとけばこの4点はなかったのかなと思うけどね。8回裏の、まあ、岩貞があと一発打たれてんのよね今年よ。
そうですね、2回目かな、
このパット戦本当、先週のあのね、DeNA 戦の時もブチ切れてましたけど、私は本当に。何も考えてない。なんで振ってんのつって打席立って。お前次行くの分かってんのに。手痺れてますみたいな感じで。
あれは良くない。
うん、あれ良くないね、
うん。あれはダメ。
でしたね。
もう頭痛いながらもあれは話するやろなって思った。一番問題になるわね、あれはね。立っとけの場面やからね 100%。
そう、
前が打つ次2アウトやからね、あれお前が打ってどうなるよって話だから、
残るから、そしてランナーで
ね、キャプテンなんだから本当そういう意味ではちょっとねっていうのはあの場面があって、今回もね、まあ、福田にまあポコーンって打たれて、うん、そうね、結局だから大島にセンター前ヒット、強打にフォアボール選ばれて、でガーバーは三振したけど、ビシエドにあのビシエド特有のあの低い弾道
で、ね、擦るやつね、擦るやつね、
あれはすごいわ、ビシエド相変わらず、調子乗るわ、いいね。
今日も俺ね、今日は撮ってるのが5月1日土曜日なんですけどね、阪神戦があって雨に流れてラジオでのおっちゃんが NHK の流してるなぁ思ったら、現場で大工さんが巨人中日戦流すんですよ。そこでもビシエド打ってましたからね、東京ドームとはいえ、うん、昨日も打ってんでしょ、その前の日もビシエド、
そうだからまあ阪神のおかげですよっていうところ
いいですよ、5位そのチームが全然このね順位的なのが、
うん、
なんか首位に立ってる気がほんとしない。ワイナーさんのところも言ってましたけどね、
うん、
全然こんなに貯金があるチームの感じじゃないよね、戦い方とかが。
貯金、まあ、この時点でも変わらんだけど、まあね、してるんだけど、その割になんかちょっとふわふ
わ、そうそうそう、
なんかちょっと負けたらもう、うん、
そうそうそうそう、
なんかね、いやいや、どう考えてもすごいこう状況的にはいいんだけど、なんかこう、しっかりせんという不安があるっていうか、後ろに巨人がいるせいか。うん、 贅沢な悩みのはずなんだけど、ちょっと負けたら不安になるっていうのは、うん、
いやーまだエール隙はありますよ。だから相手から
ね、全然全然、うん、
ね、2連敗。
はい、次いい
どうすんねんっていう。はい、次。あ、ゼロさんじゃいいですか？
ですか、
寝たんじゃ？
うん、そうね、う
ん。はい、大丈夫です。
お前コンビニ行こうとしてるやろ今。
いやいやいやいや。あのね、その前の試合見てください。この日はちょっと見れなくて、はい、すみません。
はいはい。いやいや、ごめんなさい、見てないって言ってよ全然。いや、毎日は見るの大変だからそれ。じゃあ4月29日、
はい、祝日、はい、はい、バンテリンドームで同じく中日、ピッチャーはチェンですね、阪神来ました、元中日のチェンで福谷、中日は福谷ですね、はい、阪神は1点リードの3回表、大山のスリーランで追加点を挙げる。その後4対2となって迎えた9回には梅野と中野の連続タイムリーで2点を奪い試合を決めた。投げては先発チェンが6回1失点の好投で NPB では10年ぶりとなる白星。敗れた中日は打線が4閉殺だと石膏が響いた。はい、
チェンも
勝ちました、うん、
そうチェンってなんかゴースト剛腕ってイメージだったけど今もう、
うん
うん、のらりくらりと打たせてじゃ、ね、あ青柳みたいな
いいピッチャーですね、
うん、
いや前半ちょっと立ち上がり怖かったですけどね、
うんうんうん、
ポンポーンとランナー出すんだけどゲッツーがそれこそ前のところで取れたりとかね、
うん、
まあ先生が久しぶりのタイムリーで気持ちよかったっすよ。これが
大山
が出て、うん、
あ、じゃあまず、
ね、マルテがスリーベース打ったんですよ、うん、急に、うん、大丈夫かっつって、お前大丈夫か、足また
そうね、
あ、足場怪我するぞまたと思いながらも走りましたからね。で大山がポーンと、
うん、
下でした。
うん、大山のも決して綺麗なヒットじゃなかったけど、まあ、振り切ったんで、
でホームランがもう完璧だったんですよ。
ああ、気持ちよかったですね。
素晴らしいホームラン。
大山もね完璧だっつってたじゃないですかね。
ね、
うんうん、これはちょっとね動画で見てほしいなっていうホームランですね。
私もかな、
うん、
来たか。そうそ
うそう、あとはまあ相手がねダブルプレー多かったんで本当ありがたいなっていう感じですね。
いやだからチェンはこの投げ慣れたマウンドだからっていうことなのかね、うん、
そうですね。
チェンぶつけるしかねえんじゃないかなと思いながらね
ロッテの時勝ってなかったんですね。
勝ってなかったんだ ね、
うん、去年ね。
最近のねヒーローインタビュー、まあ、ヒーローインタビューでしたよこれね。ヒーローでしたから、
ね、
最後に日本語で一言お願いしますって言ったらね結構ペラペラだったっていう日本語はね僕の中では中日あの名古屋ドームなので久しぶりに帰ってきてこのバンテリンドームですけども勝ててよかったですね一言じゃなくてスラスラ答えちゃうみたいなねバイト大きにとかを期待してたんでしょうけど記者はね、あ、そっかそっか長いわ日本と思ってね、めちゃめちゃスラスラ日本語。
いや、喋れるのはしてたでしょ。この日官邸で、あ、官邸か、タオさんとね山本雅ですけど。
豪華。
山本、まあ、どうほども中日つながりじゃないですか。
はいはい。
まあ阪神ともちょっとね山本雅最近つながりあるけども、はい、山本雅はやっぱ10年前はもうちょっと流暢だったよって言ってた
ね。あ、そうなんだ。
う
ん、
そうそうそう。
あ、入ったから。
うん。やっぱねチェーン、でもそれでもまあやっぱり。まあね、この阪神まで7人目の先発投手、ここで他の球団はもう何人か使ってくると阪神だけはずっと6人で回してきてたのかな、ここまで。だから、
まあ、藤浪が落ちただけか。
で、そうですね、まあ、ある意味もう本当にここで7人目でこれやってまだアルカンタラおったり、ね、下にもまだ控えてるんでね、まあ、そうピッチャーはまだいけるかなって感じですかね。
し、
うん、あとはこれ、この日は中野なんですよ。日替わりショート。でも案の定一回ちょっとエラーしちゃう
んですよ。エラーしたんですよ。うん、ビシエドなのよ、バッターが。 そんな急がなくていいのに逆シングルで慌てたんですよ。まあ逆シングルはまあいいですよ。なんでそんな慌ててんのと思って。で、なんやねん。で、明日これはまた、また変えられるぞって言ったらね、タイムリー打って。疲れましたけど、スアレスセーブがつかないけども、まあ助かりましたよ、この。やっぱ中野がいいね。何か可能性があるというか。
なんかいいとこで売ってるイメージありますよね、打率は。
簡単に3球三振するときはあるんですけどね。まあまあまあ、守備
とか。いや、なんかその、まあ、中野だけじゃなくても、その、得点圏打率が高いバッターって、なんなんだろうなって、なんか、一般的に思いますよね。梅野とかも、なんかその、ランナーいないときの集中力が、なんか、見てる側からも伝わるようなね、
感じが。それが助かるんだけどね。
いや、そうそうそうそう、ありがたいです
よ、ね。そうそう、ありがたい、ありがたい。
異常ですよね、2割5分しかないのに、5割打ってるって。
そうそうそうそう、いや、そのランあの、ワンアウトランナーなしとかでも簡単にライトフライポコーンみたいな感じなんですよ、ね。
そうそうそうそう。
でこの日だったかな、だから、その、ね、山本昌が苦言を、中日ピッチャーに苦言を、バッテリーか、苦言呈してたのは、あの、明らかに梅野は、この9回か、点のところで、右打ち狙いしてるのに、その最後の配球が一番あの打ちやすいスライダーの高めの抜けたスライダーの球だったっていうのはどういうつもりなんだろうねって言って、
なるほど、
ね、もうずっと上の右って明らかに右打ちしてるのに、ね、そこ行くってのはなーって言ってね、そこはバッテリーちょっと苦言呈したいですね。
阿波野が教えてねって、阿波野がヨダと阿波野が、ね、まあヨダ政権が終わればもう山本さんはスッと入っていくんじゃないですか。中日の心配してる場合じゃないんですけどね。
ね、
まあよかったら3連敗するとか言った
、
ね、しますよ。
とにかくもう梅野はすごいなって。
いやすごいよ。なんかチェンのリードもね強気だったみたいな記事になってましたけどね、あそこでその要求できるっていうのは。ちょっとまあ中日もちょっと好調不調の選手が差が激しかったので、うん、ABE さんね、 ABE さんがちょっと調子悪い、はい、パンチドランカーでおなじみの、
うん、
阿部ちゃんがあんまだったんだもんねこの日はね。
だからお気に入りがお気に入りだって中日ファンは言ってますからね、ヨダがお気に入りを使い続けるからダメだっていう。
ああどこも一緒のこと言ってんだね。どこ阪神でいう木浪洋服でしょ。
そう、
はい、一緒のこと言ってんだよね。
言うね、まあ、そうね、確かにネオなんか本当もう我慢してネオの方がいいんじゃないかなね、セカンドでもね。
外野、だもんね、今はネオ、まあ、肩強いからかもしらんけど、そうやったらトランプ方ちゃう、うん、
もったいないなって今日はね。もうそれこそ洗い場みたいな感じで途中でシャッフルしちゃえばいいのにね、今日だと、ね、
強打がすねるらしいのよ。ショート したいっつってすねる、もうすねとけよ。本当もう他球団の悪口言いたくないけど、もうこっすい強打は本当に嫌いだから、そんな名プレイヤーでもない気がするんだけどね。何をショートで、やっぱりショートで嫌です、俺ショートじゃなくてやりませんみたいな。
守備うまいからね、兄弟やっぱり。
やっちまえよ、そんなね。実力で取れやんだもん。なるほど、す
ね
と。
今のところは実力で取ってるから、
ね。取ってんのね。取ってんのね。ネオをいじめてない、うん、大丈夫、そういうの心配になってくるよ、ほんと。球界の宝ですよ、ネオなんかもう。大事に育てれんのか、中日が。おい。そうよ、巨人行った方がよかったんちゃうか、巨人に。ずっとセカンドで取るわ、ずっと、多分。
この日はだから、そうですね、うん、この辺りですかね。なんかあった気もするけど、もういいか、それね。
じゃあ、気持ちよく出してい
ただき、うん、あとあれね、あの IT ピッチャーで言うと藤島いいなっていうのが、うん、あの藤島なんかやっぱ甲子園1年目から出てるピッチャーやから、
ね、
高校1年生からね。うん、まあそんな入ってすぐいけんのかなと思ったら、ね、まあ毎年なんだかんだ中継ぎでまだ勝ち場面で今投げてるのを見たときは良かったですけどね。
去年は大山がでも相性良くてね、何本かホームラン打ってるはずなんですよ、うん、でもこの日は三振してましたね、
うん、
インハイを最後振ってましたけど、
あと阪神で言うと小林がね、ここまで本当に盤石で、だから小林、岩崎、スアレスになっていくんじゃないですかね、このままだと。
そうね、
ちょっと岩佐が使いにくくなっちゃったんで、
先発したいのかね、まあそんな試合ありがとうございました、はい、1勝2敗、
うん、まあ、一応あの通算では3勝3敗になったんで、まあ、5-5ですかね、中日には。
ああそっかそっか、
はい、はい、うん、ということでした。じゃあ次いきますか。
じゃあいいのね、
はい、
どんどん行くよ。
はい、
お前コンビニ行こうとしてるやろさっきから、
マジで近いな、
もう行ってこいや今のうち。
コンビニ、ファミマ、近くのファミマに行ってきますかね。
レレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレ
レレレレ
レレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ先発ピッチャーが阪神秋山、広島が栗、キャッチャーが阪神は梅野なんですけども、広島も日替わりなんですね、坂倉ということで、阪神は初回サンズのタイムリーで幸先よく1点を先制、続く2回裏に糸原のタイムリーで加点をすると、5回には佐藤と梅野の連続タイムリーが飛び出し試合を優位に進めた。投げては先発秋山が8回途中2失点の力投で今季3勝目、敗れた広島は先発栗が試合を作れなかったですね、はい、
そうだからあんなに打ってなかった中日戦で打ってなかったサンズがいきなり、
うん、
でしたから、で、うん、俺僕ねあの、うん、もう8時から見て18時から見てたんですけども、
はい、
栗のね本当低めの変化球が全然決まらなくて、何ならもうそこで勝負するとそこばっかり勝負するのよ、で審判そこ取らないよっていう感じなのに絶対そこなのよ、だからバッターは阪神のバッターなんかもうそこ捨てれるのよ、
うん、
晴れたんだろうなと思いながらもう絞りやすかった、
あれみたいな顔しますね、
そうそうそうそうちょっと反町隆顔になってきたね、栗ね、反町隆顔になってきてるけど、
ポイズン、
そうそうそうそう、うん、まあよくそこの辺を修正しないままで助かったなっていうのが、あと4番が今
点取れそうな、点取れそうな雰囲気もありましたけどね、
まあ、まあね、
もっとね、もっと欲しかったね、
アンリーとかチャートル、うん、4番西川なんだね今ね、
そうですね、
うん、で田中誰っけショートの田中が出てないんですね、小園、ね、
が先週ぐらいから小園さんだね、最近小園ずっと叩かれてたけど2軍でもそんなに成績良かったなわけではないみたいなんだけど、上がってきて、まあ、そこそこ打ってたみたいですけどね、
ハツキとかがセンター守ってたりね、神村学園か、
うん、
いやー、まあ、びっくり、
まあ、鈴木は3番になって、でも4番の西川は4番の位置ではなんか成績が3割以上超えてて9打点だったかな、
チャンスでチャンスで待ってくるからで
しょうね、確かにやらし
いよ、ね、いや菊池も打つよね、菊池も調子まだずっといいやんこいつみたいな、セカンド飛んだら終わりだから、もうあそこ行ったらはい終わりみたいな、もう野球盤みたいなノリやもんね、あそこ行ったらはい終わりです、
不思議な
もんね、うまいよね、
これ僕が最初の方はもうずっと一球速報をね野球、
はいはいはい、
あのアプリでずっと見てて、最初にもう菊池がまあ、まあ、ショートゴロでアウトだったんだけど、その後一二塁になったところでケツ取って、まあ、この流れが良かったのかなっていうのがね、
秋山もね、
うん、
ビタビタに言ってましたよ秋山も、うん、まあ、広島キラーだ、
先週のもう本当に何失点、2回で何失点だったかいうぐらい、
ああ巨人ね、
6失点でしたっけ、やられたのがあって、まあやっぱそれがあったから大丈夫かなと思ったら、まあさすがもうね30歳の年だけあって、うん、すごいなと秋山ね、
試合に関して
西がいなきゃエースの扱いになるなっていうぐらい、46番そろそろ返上せなあかんっていう感じのピッチングですけどね、
ああ鶴のねつけてるんですけど、
うん、
いやーよかったです、 まあ、いたら前から調子よくて。
たまかしくなかったっけど。
そうそう、本当ホームラン打たれるとこ待ってなんですよね。
八回ね、八回ね。
うん、そこからパタパタっと三人連続で行っちゃったんで。
なんでカーブ投げたのかなと思うね。
クロンのはもうえげつない、えげつない。奥さんに説明したのが、いやこのバッターすげえんだよと、こう右を畳む時のねレフト方向に打つホームランがすごい綺麗なんだよ、パーンってほらほらこんな感じっつったら本当にホームランっていうね、
見上げちゃって、
もう無関係からね、ベンチも盛り上がってる声もよう聞こえましたしね。
そうそう、あとあのホームランが頃ね、客席に入った時のボールの音とかガコーンとか音がすごいだよ、ね、
うん、
予想してた、危ないよファールとか本当に、マイクその乾いた音とかが綺麗に聞こえるから全部ホームランの感じの打球音で聞こえるわけよ、なんか、うわ行かれた、
すいません今ちょっと高級は
さんまさんみたいな言い方してしまいましたけど、行かれたみたいな感じに、ね、すいませんね、あ大丈夫聞こえてる、
大丈夫ですよ、
マイクかな、
慣れすぎてるせいがみんなするでしょ、
岩崎のね、リリーフした岩崎、
はいはい、
対西川ですかね、一番最後打ち取った時の、うん、最初2球ぐらいの変化球の決まり方が完璧すぎて、
そう曲がりすぎやろっていうぐらい
声が出ちゃいました、そのアウトコース、あれ3球続いたらさすがに打てんわと思ったら3球目は外れちゃいましたけど、2球目までは完璧すぎて、
そう、ね、
逆にその低めギリギリのとこなのよね、この、
もうその高さのコースももう完璧のところなんですよ、隅の、
ね、素晴らしい安定感よ岩崎の、ありがとうございます、
そうだった、ね、岩崎もやっぱり、うん、その秋山が打たれてその後田中と菊池にヒットとツーベースを打たれて2、3塁になって交代しての、はい、で秋相沢にこういうやられて、で鈴木誠也がね、一番いいのところ鈴木誠也で、
あでもかけた感じはしましたけどね、勝負、ね、
そうそう歩かせたなって感じだけど、そのずっともうスライダースライダーで、うん、でなんか記事に載ってたのは、岩崎は今年ストレートは3割以上打たれてるけど確か変化球は打たれてないんですよ、それぐらいいいっていうスライダーが、
そういうデータはね、言い出すと打たれ出すからね、本当に。うん、
まあ、
先制点取ったら負けませんって言ってね、負けてね。大山ホームラン打ったら負けませんって、負けてね。今度はデーゲーム負けませんらしいよ、
今。言いましたね、
デーゲーム負けません。なるほど。
今年ね。
負けるよ、今度。それ言い出したら負けんねんっていうね。
それ、そのうち負けるわって話ですよ。
そうそう、そうなんだけどね、結局はそうなんだ。
データが多すぎるっていう問題が。
これは
とそうね、ほんとそういう意味ではもう途中で投げて岩崎が追ってソラスがいて、今のところ失敗なしこの2人なんで、ほんと試合が組み立てやすいね。
あと佐藤がその記録がかかってたんね、
うん、ああ4月の最後ということで月間新人最多ホームラン4月のが、まあ、最終的には大体で村田と大体で終わってしまったと、は
い、うん、で村田が新人で9月ぐらいに10本打ってるらしいね、
へ
え、えぐいね、
えぐいな、本大学
でも、タイガースキャストのメッセンジャーの方にもやりましたけども佐藤はいつでもヒットは打てますよっていう感じのね打ち方なのよ、大きいの狙わなきゃもう簡単にポーンって打ちますよって言いながらワンバウンドフェンスに当たってるからね、すげえなこいつのフリーと思って、
うん、
えぐいなと思いなが
ら、この日のタイムリーのヒットも、はい、あれも一応詰まってるもんね、抜けてたけど、
そうそうそう、1、2塁間のやつね、
ねえ、とあれが追って後ろに梅野がおるからそれは勝負させられるだろうし、
そうなのよそうなのよ、う
ん、厳しい立場でようやってるなっていう、
振らなくなった初球を、本当初球何でも高めだろうが低めだろうが変化球だろうがストレートだろうが振ってたのが、
うん、
ちゃんと
見極め
が、
最近ちょっとオープン戦っぽく、あとだ逆方向に球が出始めたらちょっと、
ね、
ただね甘い球もう打っちゃうんだね最近、 ちゃんと、うん、はいはい、本当にボール球振っちゃったらダメだけど、もう外角の甘い球来たらホームランしちゃうとかしてるから、
うん、もう怖い、楽しみですよ、ね、
うん、
もうピッチャー失投しようもんならですからね、
うんうん、
もう真ん中付近には投げてこないでしょ、これだから、
はい、
まあ見てて楽しい、うん、勝ってよかった、2連勝で、
はい、それで、じゃあ今日の5月1日の甲子園2時からの分は雨のためノーゲーム、
でも、ね、
一応ね、伊藤ですね、ドラフト2位の伊藤が投げて、まあまあ、初回結構ちょっとピンチ迎えたけど、まあ、まあ乗り切ってよかったと思ってね、僕見てたん
で、勝ったのが、そう、あのゲッツーもここしかないよっつってね、今日高城さんだったんですよ、あの僕が見てるスカパーのやつは、
うーん、
高城さんが初解説、解説デビューっつって、
うん
うん、もうそこしかないとこにね、小園が打ってくれたから、うん、あと初期も初回送りバントが失敗して、
うん、
ミスに助けられた、
うん、
ね、
うん、
よし、ポンポンって点取って5回まで来たら負けてたから、こっちも早打ちなのね、ポンポンポンポン、
うん、高橋光也
ですね、1本もヒット打ってないと思うんです今日は、うん、途中までで
したけど、ね、うん、1回阪神はなかったです、ね、あの守りなかったけど、いやいや本当に、うん、
ですね、だ今日、
はい、
火曜日に流れますけど、これが、
はい、
日曜日がどうなってるか。日曜日の一応先発はガンケル、野村で。
はい、今一周のガンケル。うん、野村っすか、明
日。ですね、野村で。
うん、
買っときたいけどね。
ですか、うん。あと、あの、無観客っていうところで、僕が見た4月30日の、はい、広島戦は真由美さんと岡さんだったんですね。だから、まあ、真由美監督、岡ヘッドコーチの組み合わせでサンテレビやってたんですけど、一個面白かったのはピッチャーフライみたいなのがあって、でその時に、
あ、大山が取ったやつかな、
大山が取ったやつ、あれに対して、あの梅野って言ったやつがいるけど、うん、キャッチャー
いた、キャッチャーって言ったら最初聞こえた、
そう、あれはでもキャッチャーは基本的にキャッチャーミットっていうのはフライを取りにくいミットだから、ああいう場合はもう大山に取らさないといけないって言ってあって、結構それを鼻で笑ってましたね、
いや キャッチャーって声が最初来ましたもんね、聞こえた、あれが無観客だから、
そうそうなんですよね、無観客だから聞こえたけど、ああいう場合はもうキャッチャーじゃなくて、あの取りやすい大山に取らせた方がいいって言ってて、あ、ね、グラブ、あ、このところにグラブの話が出てたと思ってね、グラブ特集してたところで言っときゃよかったなってね、
いや、グラブ特集忘れてましたね、バット特集したいんですけどね、これ出れてないです、そうね、無観客は無観客で面白いですね、だけど、あの、一塁ベンチの上でトラッキー踊らなあかんかっていうのがちょっとね
結構
でタイガースガールがちょっと途中で休憩してるのが抜かれてるぞお前っつって、あのバッターボックスの裏奥の方で一塁ベンチの上で座ってなんか化粧直してたんやんみたいな、映っとるぞお前みたいな感じ、最初あれ客入ってるやん思ったら、タイガースガールがお前休憩してるやないかただのみたいなタイガースガールはなんか2人ぐらいずつでこう交互にやってるけど、まあ、トラッキー3イニング連続ぐらいで応援してるからちょっと疲れてるやんお前みたいな、
トラッキーはでも
ラッキーに変わってたりします。
ギータとかが携帯変わった
り、うん。
ガールはでもガール4人並んでます
よ。やる方
も出した。
モチベーションに関わりますからね。誰も見てないなと。
まあまあまあまあ、それはそれ。あと、あのイニング間に流れる CM はもう誰に向けて流してる。CM 入ってるのこっちも。
子供の日のためのあのひらがな
の。ひらがなの。佐藤手ね。佐藤手。
うん、それでマルテとかあれカタカナで書くから
風景がついてるひらがなで見たさ、そうかそうかですね、
はい、
実はですね、私5月2日の試合はチケットが、まあ、緊急事態宣言が出る前、だいぶ前の話ですけども、
うん、
もう 譲ってもらってたんですよ、実は。行こう思ってたのにと思ったけどね、まあ、難しかったので。
そうですね。
2年連続ね、ゴールデンウィークは。出ないということで。で、まあね、6月ぐらいまで、無観客というか、あれだ、チケット販売しないらしいですよ。
ああ、そうですね。
あれ持ってる人だけ、年間を。
うん、まあまあまあ、いつその払い戻しとかがめんどくさいですからね。いや、一回売っちゃうと。
ウルトラの夏ぐらいはどうなのかなと思うけど、まあ、こればっかりは読めません。
はい。
新しいのも来てるでしょ、新しい種類のウイルスも。
新野球もね。まあまあ、テレビで見れるだけ幸せということ
で。まあまあ、そうなんですよ。うん、そうなんですよ。うん。だとは言わず。